インディーズナイト 83MHz アイアンドウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第3週目は声優
横尾美穂と
北垣達弘と
青木壮がお送りします。
おい、
はいはい、ということで今日3月17日、
うん、
で、はい、なんか東京の桜の開花が、うん、今日なんじゃなかろうかっていうのを見た、うん、
見た、
見た、
夢で、
夢違う、
夢で、ね、
TV で見た。
あ、そうなんだ。
そう、
お、
ちょっとおめでたいですね。
え、じゃあもう
分かんない、咲いてるのかな。
じゃあ、え、花見行こうよ。
花見今から夜
行かざるを得ない。ほ
ー、花見の時期ですね。もうそんな開花の時期だって。
いやー、懐かしいな。
懐かしい、
懐かしい。
だって毎回1年前じゃん。
あ、そういうことね。それで言ったらなんか毎週懐かしいみたいになるやん。いや、
もう、まあ、毎年毎年
毎年毎年、うん、
懐かしみを覚えつつ、うん、はい、
花見、
うん、
え、毎年やる。
去年より前はやってなかったね。
去年より前はやってる。
去年が久
々。去年だけやったの。
去年があまりに久々。
あ、そういうことね。
わかりづらい説
明。そう、確かに。
しかも夜桜だった。
おお、いいですね。
でもね、なんか程よい気候で。
うん。
で、
お、ね、寒くもなく、
お酒とかさ、もう仕込んでさ。うんうん
う
ん、
あ、いいな。
いや、よかったよ。もう大人のたしなみでね。
あ、夜、そうね。夜はなんかね。
そうね。
うん。え、そうちゃんはやるの毎年。
やってる。でね、小さい時はね、うちの庭にあった。小さい桜の木が、
いいな、それ。
だからそれで毎年お花見、うちの庭でできたのに今はなくなっちゃったけどね。
なくなっちゃった、
うん、じゃあみんな桜を植えればいいんじゃないかな。
お、なるほど。
何年かかりの、
あ、そうか、
計画になる。
そうか、
ね、
ということで本日のメニュー、そうちゃんお願いします。
はい、本日のメニューはゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイス、横尾美穂の気まぐれボックス、ドラマジュエリーナッツの森、たっさんが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
リスペクトチョイス、
はい、はい、ということで、まだね、こうやってゲストさんを待つ感じになっちゃいましたけど、
う
ん、
そうですね。
いつもの時間が始まりましたよ。
早く来ないと気が済まないからね。ね、前回ね、
はい、
中島香菜さん、
そうですね。
ああ、中地だ。
中地、
あ、そうだ、中地、うん、
中地がね、あ、もう卒業、
え、
あ、そっか、
中島さん卒業だ。
うわ、
おめでとうございます。
これから ね、
ね、またさらに活躍するのね、楽しみですね。
どんどんどんどん大人の女性に
カンカンカンカンカンカンと言ってる間に
こう鳴らしたけど、
ガッチャン、
おお、
こんにちは。
お
ー、いらっしゃいませ
ということで、本日のゲスト、クレハ葵さんです。
はい、ありがとうございます、はい、登場の仕方が
素晴らしい。すげ
え、ノリノリでやっていただきました、
はい、ありがとうございます。
では簡単にご紹介させていただきます、はい、名前がクレハ葵さんです、はい、声優役者として活動中です、経歴が、大学卒業後声優養成所を卒業し表舞台へということで、うん、舞台やライブ、朗読劇などさまざまな表現活動をしながら声優として生活していくべく邁進中ということでですね、はい、ツイッター、インスタグラムなどやってるそうなのでぜひチェックしてみてください、うん、ということでですね、
は
あ、ということで早速、は
い、
告知があるようなので
ぜひ
お願いします。
はい、では早速告知させていただきます、はい、まずですね、3月15日、真昼のプラネタリウムというライブで、お歌を歌わせていただいておりました。ありがとうございます、うん、そして、次がですね、5月の22日から24日、うん、舞台に立つんですけれど、これ情報がまだ解禁されておりませんので、
ん
ワクワクしながらツイッターをチェックしていただければと思います。
ぜひチェックしましょう。
はい、そして7月の25日から26日、舞台、うん、もはやゾンビじゃんという、話に参加させていただきます。これ去年のですね、10月に出演した激高クラフトという団体さんの第2回本公演となります。
う
ん、はい、1回に引き続き2回目も出させていただくことになりまして、今回まさかの3人娘で主演をやらせていただけるという、 噂ですので、ぜひぜひ、
その辺もツイッターチェックみたいな、
ツイッターチェックして、
なんかタイトルもね、こんな感じなんで、
そうですね、ね、
そう、前回もすごい大好評だったんです。前回の舞台は、キリンジ、キリンバーサスパンダっていう名前だったんですけど、
すごい。
はい、ドコメディでしたね。はい。
面白そう。
はい、なので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。ありがとうございます。
はい、ぜひチェックしてみてください。ということで、恒例の一問一答に参りたいと思います。はい、じゃあ準備はよろしいでしょうか。
よ
っ。はい、それでは一問一答スタート。
みんなから呼ばれる愛称は、
はい、クレちゃん、クレシ、おいちゃんと最新はクレピ、クレレです。
クレオ、
うん、
ででん。
自分の性格は、
親しみやすさ抜群だと思います。
馴染みやすい。
ででん。
チャームポイントは、
顎がないこと。
小顔。
ででん。
最近のマイブームは、
ヒューマンホールフラットっていうゲーム知ってますか。
うん、
ボブ、ボブ、ちゃんとしてくれ。
そう。
ででん。
異性のドキッとする仕草は、
美味しそうにご飯食べてるところとか。
ハムハムハム。
ででん。
あなたの癒しは何ですか。
猫を見る、触る、めでるのが一番飯は癒されます。
なんで江戸から外されたんだ。
ででん。
好きな言葉は、
ありがとう、なせばなる。
猫の手も借りたい。
ででん。
今の職業を目指したきっかけは、
もともと歌でも言葉でも表現が好きで、小学校の時に声優という仕事を知ったのがきっかけです。ビジュアルには自信なくて、声をよく褒められていた私にとっては最良の選択だと思いました。
うーん、表現はね、様々ですよ。このね、はい、猫の目のように考え
られる。ででん。
今後の目標は、
最終目標は少年系主人公の声優をやることです。
馴染ませて。
ででん。
今の自分に一言。
持ってやれることあんだろ。研究して日々成長しろ。あと痩せろ。
毎日が有頂天だ。
カンカンカンカンカン。
終了です。
終了です。
ここでリスナーの皆さんに言いたいんですけど、なぜかね、あのね、北垣さんとね、クレハさんの息がぴったりなんです、さっきから。
いやいやいや、なんだろうなんだろうな。
そう、始まる前からね、すごいなんかね、息統合してるんですよ。
当たり前やろが。
ね、コミュニケーションがやっぱ一番の。
あ、なるほどですね。じゃあ我々もちょっとコミュニケーション取っていきましょう。
はい、こいこい。
ということで、掘り下げていくぞ。
はい、
お願いします。面白いね。あのさ、好きな言葉のところであれ、一つ追加されたよね。うん、勝手に追加されたよね。猫の手も借りたいって言った気がする。
そうね。
面白いよ。
そういう意味の猫好きでしょ。
もう書いてない。それは違うよ。
だそうです。
面白い。
はい。
はい。
何しようかな。
何しようか。
う、ね、
あとなんでなんだっけ。
なかなか。
あたらも追加されたの。
うん、
白かった。
猫の目のような感じね。ね、
そう。
行きましょうよ。
何を言ってるか分かんないけど。
な。はい、ほらちょっとなんかあるの。
もう入らない方がいいのかな。
ぜひぜひ。
ヒューマンホールフラットっていうゲームって。はい、何、
あ、これスイッチのゲームなんですけど、もともとなんかパソコンとか DS、うん、DS 違う、なんかあれあれ、プレイステーション、そう、 PSP とかでもうあったゲームらしいんですけど、もうめちゃめちゃ面白いんですよって言って、私誰みんなに説明しても誰も分かってくれなかった。やってやったら分かるんです、やったら分かるんです。あの、なんて言うんでしょうね、こう意識が朦朧とした世界で人形を操りながら、うん、ゴールを目指していく謎解きゲームなんですけど、
逆にか分かんないんだけど、どういう経緯でそのゲームにぶち当たったの。
あ、それがですね、知人の役者のうちで、うん、そのゲームやってて、なんかすげえ面白そうだなと思って、うん、うちで買ってやりました。やったらもうすげえ面白くて、1週間で全クリ。
1週間
も経たないんですよ。1週間のうち3日ぐらいで全クリしちゃって。そうなんですよ。
ちょろっと調べたんですけど、
そう、
あれオープンワールドのなんかすごい広い、ね、なんかマップ、
うん、あ、ね、そうですそうです。あ、なんかマップっていう、なんかその 全貌がそのマップの全貌が見えない状態で、うんうん、ひたすら、ボタンがあったら押してみたりとか、落ちてるものがあったら拾って動かしてみたりとか、いろいろそういうことしながらゴールを目指していくんですよ。
なんか怖い感じではないんですか。
全然、
あ、違うん
です。全然。
すめっちゃ拳聞いたよ。
1ミリも怖くないんです。私もちょっと怖いのかなと思ったし、音楽とかもなんかちょっと不吉な感じだし、怖いのかなと思ったら、全然もうなんなら可愛いです。
なるほど。ゲーマーなんですか。
あ、全然そんなことないんですよ。
違うんですね。
飽きちゃうタイプなんです。
え、それなのに
もうクリアできたっていうのはなかなか面白いっていうことです。
そう考えると、そのボリューム1週間ぐらいで終わるっていうのがちょうど良かったかもしれないね。
あ、そうかもしれないですね。そう、
1週間超えると、
そうそうそう、
いや、でもとんでもない速さでクレハさんがやったかもしれないよ。
なるほどね。
ということで、皆さん全貌は買いましょう。
そうですね。あ、安いですよ、1500円ぐらい。
ちょっと1580
円で今販売しております。
あ、本当に。
はい、
え、ちょっとやってみた
い。よろしくお願いしますということで。
なるほどなるほど。あ、北脇さん気になるところなかったですか。
そうですね、その好きな言葉で、
はい、
猫の手も借りたいっていうのが
あ、ないです。あ、ないです。
じゃあその手前2つでいいです。
手前2つ、
る
ありがとうなせばなるそう、まあ、分かります
ね、うん、そうごめんねとかあの、うん、すいませんって謝られるよりはなんかやってもらった時に、うんうん、ありがとうって言ってもらった方が自分が嬉しいなと思ってやっぱ人にもこまめにね礼というのは述べた方がいいなっていうのでありがとうって言葉好きなのと、うんうん、あと何にもしないでやっぱそう宝くじも買わないと当たるわけないじゃないですか、うん、と一緒でやっぱなせばなるんですよ、うん、やればな何かしらになるから、うんうん、それがすごいいい言葉だなと思ってそう全部あの文があるんです本当はなせばなるなさねばならな何もなるけどあの全部あるんですけどそのうちのやつ一番大事ななせばなるっていうところがいい言葉だなと思って好きなんですね、
は
い、
あなるほどなるほど
そうですねやっぱありがとうとかやっぱプラスのことって
そうなんですよ
投げかけるとやっぱ少なからず戻って、うん帰ってくるんですよ ね、
う
ん、
そうですね
これはやっぱりね、うん、実感できる瞬間とかあるから
そうですねもう本当にどんな時でもありがとうが大事だなと思って
私なんだろうな
普通のこと書いちゃったから
ないやでもね今の職業を目指したきっかけ
あきっかけ、
うんね、
小学校の時に声優という仕事を知って そこから目指し始めたっていうことですよね、
はい、まあでもそんなに具体的にあの、はい、どう声優って仕事にがっつりつきたいって思って活動したとかっていうのだと、まあ、大学とかなんですけどもともとそうだから表現とかが好きでおしゃべりするのとか、うん、あの物を読んだりするのとかが好きで放送部とかやっぱその委員会とかもなんか結構やらされるようになったりとかしてでどんどん面白いなってなって演劇部入ったりとかして表現楽しいってなって、
あでも最初にこう目指したいって思ったのは小学生の時、もう本当小学校の時
はい、
もうそこからずっと
そうですね
もう
俺いいなみたいなそうこの職業いいなみたいな最初はその小学校のこのこれ6年生の時なんですけどそれまではずっと獣医になりたかったです、
うん、
動物が好きでただ私理系じゃなかった
そこから
小学生
で気づくの土分系だったんですもう数学算数とか
ちょっと苦手
割り算が嫌いみたいなあと分数とか
数の割
かわいい
なんで逆さまにして書けなきゃ
そうそうそうとかとか
意味がそうだったらこの人数学の教師免許持って
る、逆に私も国語の教員免許持ってるんですよ、ね、
先生がいっぱいいる
俺臨床検査技師
持ってる
なんもないなんもないよ
そうだからもうそこで気づいてしまった、
ねねでもそこからずっとこう目指し続けてきたってことですもんね
そうですね、まあ、あの心の片隅にずっと入れてい
やでもそれはすごい大事ですよね
そうですね
大きくなるにつれてなんかみんなすごい真面目なことを考え始めるじゃないですか。
あ、そうですね。
私もちょっとそこで折れかけた人間なんです
よ。
なんかそれ、
ね、それは何回かね、やっぱ何回かこうね、あの体験しますね。
もちろんもちろん、ね、いろんなことを
ね。七転び八起きですよね。でも9も10も起きてるわね。
そっからどんどん夢に近づいてきたっていう。
そうですね。だんだんだんだん、ね、一歩一歩ずん。進めていればいいなぐらいの感じ、うん、
それもなせばなる的な感じですよね
そうなせばなる、
はい、なんだろうわかんねえな
異性のドキッとする仕草
あこれね、うん、あの本当に思い浮かばなくて
何本当に
思い浮かばない浮かばないんですよ
まあねクッションついてるんだよね
そういやなんかちょっと分かんないなと思って
えそんなになんかないですか
別に異性を異性として意識することがいやなんかその彼氏とかになればそれ意識するけど、はいはい、それ以外ってやっぱ全部友達ラインじゃないですか、
うん、
私男の子の友達が多いんですよ、
うん、
そう性格上ね察、はい、して察してんじゃないですよ
何を知ってんだ
いいこといいこと
そう
全然
全然だから、うんうん、そうだからそのあんまりこう異性としてなんかあかわいいってなるっていうよりはあの、はい、女性も男性もやっぱり美味しそうにご飯食べてる人は好きなんですよね、そうだからまあ書いてみたっていうぐらいなんですけどね、
でも確かにこれは分かりますね
そうなんですよ
女子もかわいいってなりますよね
なる
ご飯作りたくなっちゃうよね
ねえなるほど お料理男子ですか
いやまあ好きですよやっぱ
あ好きそう、
うん、だろ
じゃあたっちゃんの前で美味しそうに食べよう
お
あいいじゃん持ってますよ
やったぜ
さあじゃあ俺点数つけるから
は
この美味しそうな感じ
何それ
69点
何それなんかやだな
何言ってないみたいな69点何言ってないみたいな
わざとやってるみたいになっちゃう嫌じゃない
でもこれはね確かに
そう
女子男子限らずなんかドキッというか可愛いなってなりますよね、うんうんうん、
やっぱね、ポジティブな印象を与える人の方が好きですね。
うん、そうです、ね。なんか遠慮するよりかは、
そう
そう、いただきますって感じの
方が、ポジティブな性格だよね、基本的に。
そうですね。
ありがとうって言ってほしいとか、
うん。そうですね。基本的には、家の中だと静かですけどね。
欲だよね、普通ね。だから、外でちょっとおとなしくなって、家ではってなる。
いやね、確かにね。
家でおとなしいのに、外ではっちゃける。
じゃあ、家だと、家族の方が、はっちゃけてるので、立てて、はっちゃけてたんで。
ご家族の方が、
やばいですよ。この子に会って、この親ありって
なるほど。
環境で頂点家族、
頂点ホテルみたいに言わないで、ね、
頂点家族、そういう育ちをしてきたんだね。
なるほどね、
なるほどね。
あとあれ、呼ばれる相性がいっぱいあって、
あ、そう、
我々ちょっと呼びたいなって、
はい、どれ、うん、どれどれが
どれどれにする、
え、好きに呼ぶ。ごめん、おいちゃんはなんで、
そうそう、ちょっと思った、
おいちゃん葵だから、
あ、そうか、そうか、
おいちゃん、
すぐ分か
ったおじさんじゃないよ、あるけどおじさんじゃないですよ、
ちょっと、あ、そういうこと、
そう、
あ、
そういうこと、でもそれも合わせて言われてます。
それは失礼よ、さすがに。
失礼じゃないよ、失礼、失礼も好きのうちって言うでしょ。
おじちゃんでもないし、顎もあるよ。
顎割んない。ちゃんと。顎割んない。
俺ちょっとフェードアウトした方がいいよ、お前も。
え、どうしよう、いやいや、なんて呼ぼう、クレちゃん、クレシー、おいちゃん、クレピ、
でもやっぱクレが珍しいからクレ率高いよね。
そうですね、
そう、そうだね、
だから名前で呼ばれると普通に嬉しいですけど、ちょっとたまに反応できない、
うん、え、あおいちゃんとか言われると、
あんまり呼ばれる、そう、率が少ないし、あおいちゃん他にもいっぱいいるから、私じゃねえだろうなって思っちゃう。
あおいちゃん多いんだろうね。
そうなんですよね、まあまあ、でも好きに呼んでほしい。
なんだろう、
これにないのだとね、クレハスとかね、あります、ね、
クレハス、
イロハス、
ああ、
でもなんか108円ぐらいで売って
そう、あと普通にクーちゃんとかね、
あの、あ、そう、
でもクーちゃんはね、クーちゃんが知り合いにいるからね、
あ、そうなんですね、
クーちゃんいるな、
そうそう、
なるほど、
なんて呼ぼう、
なんでもいいですよ、好きなの、もうこれじゃないのも新しく作ってもいいですね。
それはちょっとこの時間では無理だ。
確かに難しかった、
もう呼んじゃおう、
うん、
好きなやつで、
よし、
OK、
じゃ今からね、うん、もう決まったからね、
これ。本当、せーので、せーので呼ぶとかじゃない
です。最後、みんなもうね、もう一つ決まってるもんな、同じのが。よし、いくよ、いくよ。せーの、
クレシー。
全員違うじゃないか。
全員違う。ということでですね、この後のコーナーも、じゃあクレピに付き合っていただきたいと思います。
はい、
はい、ということで、ここで、曲紹介を。お願いします。
はい、私が大好きな推してるアーティスト、ユニドッツ、 UNIDOTS と書いてユニドッツの、歩道に咲いた花という曲を聴きいただきたいと思います。では聴いてください、ユニドッツで歩道に咲いた花。
インディーズナイト、
はい、このコーナーはですね、出たお題に対して我々パーソナリティ3人と、そして今回のゲスト、クレハ葵さん、クレレと一緒にトークしていくコーナーです。
はい、よろしくお願いします、はい、クレシ
ー呼び方が三者三様ですね、
はい、ということで早速行ってみよう、
はい、はい、
ガサゴサ弾いてみよう、んー、この辺にしよう、じゃん、自分の体のどれか一ついじれるなら、
ああ、整形という意味で、
整形という意味、
まあ、整形、バッて言ったら整形で、だから、ね、
いじれる、
どっか変えよう、変えれるならどう、
交換できるなら、なるほど、
そうそうそう、鼻高くしたいとか、目大きくしたいとか、
あるあるあるある、
顎欲しいとか、
触ってんな、
触ってんな、お
前、なんだろう、なんか、
そうそうそう、
あ、どこある、
どれが一つ、
目、
目、
目、一重だから、
私も一重だよ、
え、いや、なんかこう、もうちょっとパッチリしたいなっていう。
私も一人
で。目力。なんかすごい、なんか喧嘩売られたみたいな。
一人だっていいじゃないか。いや、私一人の女の人好きだから全然なんともないし。
やった。
なんならみんなアイプチしてるのがもう、あんあんってなります
ね。クレレの顔が今ね。
あれあれ、またあれね。
なるほどね。でもやっぱこう、パッチリしてる方がなんかこう。
まあね、確かに。
印象深い
な。気持ちはとてもよくわかりますよ、それは。
そんな感
じかな。確かに。おめめな。多いよな、おめめな。
クレレは
私はやっぱ顎が欲しいかな。顎じゃなければ男性の生態と入れ替えたい。 生態、私やっぱ男の人羨ましいんですよ。やっぱ好きなアーティストとか、うん、あの歌舞伎とかなんかそういうあの、うん、ね、あのすごい、あ、かっけーと思ってやってみてと思っても女の生態だとできないというか、格好がつかないものが多かったりするから、憧れが男性に多分強いから、そう、ちょっと男性の生態と女性の生態、こう自分のやつこう切り替えられるんだったらね、
うわ、それもう最強ですよ。
入れ替え制できるんだったらやりたいなって思って
なるほどな、でも確かにそれもちょっとわかるな。
うん、そうなんですよね。
なんか生態の、
そう、何か
立つわ。
俺、あの、もうちょっと色黒になりたい。
色黒？
いや、もうちょっとハモったよ。
ハモっちゃった。
いいじゃないか、白くて。
あのね、あのね、
なんだ、
夏死ぬよ。
あ、確かに赤くて痛いんだよな、
ね、やばいよ
そういうことか、
本当に本当に、いや本当死ぬよ、
白くて、え、なんで
この辺すごくそう、
あのね、あと耳タブが水ぶくれになって、
なぜ、
そんなダメなんですね、
やばいやばい、本当に
日に当たりすぎてってこと、
そうそうそう、もう死する、
死する、
日に当たりすぎてじゃない、些細な日に当たるだけでも結構くるんですよ、
そうなんです、
ですわ、そう、
白い人は、はい、
ごめん、
で、あ、それは乗り越えたとしても、うん、なんかほくろが増えるんだよ、
あー、シミとしてね、
そうそうそう、一部がね、そのメラニンが一部に凝縮されて、
横尾美穂の気まぐれボックス、
わかんない。
すぐ黒くなるもん、俺。真っ黒になっちゃう。
だよね。
真っ黒になっちゃう。その肌
憧れしてるんですね。
その肌
横せ。
ないものねだりだから人間はみんな。
そうなんだ。
そうですよ。
今回もそういうね、お題ですから。
え、そうちゃんはどっかある？背も高いしな。
そう、背は高いからね。なんだろうな、なんかね、その。足のね、足のね、なんか爪がね、なんかすごいちっちゃいの、俺。
あ、私もですよ。ダイヤモンドですよ、ダイヤモンド。
ダイヤモンド？
小指の爪ダイヤモンドですよ。
そうそうそう。
あ、ちょっとだよね。
わかる。
小指の爪が、
そう、ないんですよ。
なんか、ちょんって、
ギュって、そう、ギュって
添えられて、なんか気持ち程度しかないの。
あ、そういうこと。伸びてもなんかこう、
ちょっとしかないみたいな。
だるまみたいな。
切ってないもん。切るん
だ。でもたまに切らないとちょっとあの、とんがっちゃうんですよね。
なるほど。ガンってくるよ。
めっちゃわかる。
縦にボリュームがあるってこと？なんかこう。
なんかもう、
だからダイヤモンドなんですって。足の指にダイヤモンド乗ってるんです。いや、わかりやすい。本当にダイヤモンドが乗ってるみたいな感じです。本当に。
本当に。
そう。なんか粒が。
砂利みたいなのが乗
ってる。砂利。
ダイヤモンド。
砂利とダイヤモンドの格差やばいからね。
ダイヤモンドって言っとかね。
そうそうそう。なんか、綺麗な足の指になりたい。
そう、
な
るほど、なるほど。
手の割に、足の指ってなんであんな人、そうんだろうと思っちゃって。
確かに。
そんな感じなんだ。
確かに、お手手はそんなね、綺麗ですもんね。お手手綺麗な
の。確かに確かに。手大きいんだよ、私。
確かに。
あったじゃん。
でもなんかいろいろあるんですね。ね、あの、コンプレックス的な。
コンプレックスとは言ってない。
まだ別に、そう、強いて言えばですよね。
強い
て
言えば。言い方悪かった。
そろそろ行きましょうか。
あ、落としたし、しかも。
後で、後で拾う。
はい、次。
はい。
〇〇系女子、〇〇系男子、なってみたい〇〇系は、え、なになんか、かわいい系とかそういう話。
かわいい系でかくない幅。
型にはまった〇〇系じゃなくていいんでしょ、別にね。
そうそうそう。そう、なんか、別に今現存してなくてもいいよ。
だよね。
新しく作り出すってことですか。
なんならもう、系を取っ払ってもいいぐらいのね、なんか。
あ、何々男子、
何々女子みたいなね。な
んか登山女子。
難しくない。
そう。
それ言うと分かるかもしれない。
いや、分かるっしょ。
なんだろう。
でもね、その、今自分にないものだからやってみたいのが一個あって、俺、メガネ男子になりたいの。
いや、な
るほど。かければいいじゃないですか。
そう。あのね、
診断
それはそうなるわ。
隣にかけてる人いらっしゃいますよ。
メガネがね、なんか、
何
長時間つけてられなくて、
あ、痛いとか。
耳に合わなくて、だから、そうそうそう。
え、でも合うやつもあるでしょ、多分。
そう、だから多分作らないといけない。
そうですね。
だからそ
この幅とかね、あります
もんね。既製品みたいなのを買ってみてもなんか合わなくて、すぐつ
けるのが、オーダーメイドだ。
なるほどね。
だから、やりたいな。
なるほどなるほど。オーダーメイド。
いつかね。
そうそう。
メガネ。
メガネ。私も目をめちゃめちゃ悪いんですけど、メガネ疲れるからあんま好きじゃないな。
あ、そうなんですね。
目はめちゃめちゃいいんですよ。
だからそれが羨ましい。
だからいらないのよ。
そう。
だからかけたいの。
なるほどなるほど。
だからかけてみたい。
なるほど。隣に借りたらいいですね。こうなるかもしれないけど。
それから俺のコンタクト買ってくれよ。
ねえ、そうね。
他には？
他に何系？女子。
先なんかないなんか。
ええ、なんだろう。何々系女子。
別に男子でもいいよ。
男子また難しいな。
いろいろ根本
が。私、華奢な女子になりたかった。
華奢
なれますよ、今から。
なれない。私は骨格が 太いから。
へぇ、
そう。あの、骨太なんで、
私も骨太。
どう頑張っても、あの、華奢な体にはなれないんだなって思うと、すごくもう、憧れますよね。
へ
ぇ、なんかこう、あるじゃないですか、ノースリーブとか着た後、キャミソールとか着た時に、
はい、
なんか細って、細、あ、華奢だなみたいな、なんか、
折れちゃいそう。
そう、触ったら折れちゃいそうみたいな。
そう、折れちゃいそう。でもね、なんか、華奢な人に、その、折れちゃいそうって言ったらね、うん、マジで嫌がられる。
そう。嫌がられる。
嫌がられる。大体嫌がられるし、折れねえよって言われる。
そうそうそう。
言われるけど、でも私と比べたら折れそうでしょって言うと、うんって言われるから。
ちょっと、終了。なかなかすごいんだよね。
うわー、なるほど。
だからね、なかなか。でも確かにな。なんだろう。
何女子
何女子かな。
何女子って。
何女子になろう。
そんな絵と見てない。
何女子。
何女子。いや何男子になりたいですか。
じゃあなんかもうあのとじゃトリリンガル男子で。
あ男子
確かに、ね、
トリリンガル以上でもいいよ。
3カ国語以上喋れる。
あいつナチュラルにいろんな言葉喋るなみたいな。
あそれかっこいいな。
かっこいい。
自分専用の通、
ね、世界中の人とコンタクト取ろうぜ。
どこの国がいいみたいな。
じゃあ宿題です、あなた。
考えなさい。
はい、
本当に。はい、ということで盛り上がったところなんですけども、ここでですね、インディーズナイト3週目に、メールが届きました。ここでご紹介させていただきます。
はい、
仙台を中心にライブ活動を展開しているシンガーソングライターのルトです。現在作品数は200を超えます。最近ではアコースティックギターの弾き語りを中心にボランティアでデイサービスセンターで演奏することが多いです、うん、僕の作品をたくさんの方にお聴きいただければ幸いです。インディーズナイトパーソナリティの皆さん、僕のオリジナル楽曲をご採用いただき誠にありがとうございます。これからも番組頑張ってくださいということで、アーティストさんのルトさんという方からですね、メールをいただきました。ということでですね、ルトさんが送ってくださったルトさんの楽曲をここで聴いていただきたいと思います。ルトさんで I just want you。
リーナッツの森、タベルノスキーの日前編。ここはジュエリーナッツの森、たくさんの動物が暮らしています。今日も個性豊かな動物たちの小さな物語が始まろうとしています。
デザ、戻ってみると楽しみにしてた僕のおやつがなくなってたんだよ。出かける前はきちんとネクロの保管庫に入れてたんだ。これは間違いない。ソースは僕。
うん、
これは事件だね。大事件だ。何か物を盗むならまだしも食料を盗むのはダメでしょう。
おお。
一回森中の動物を集めて一匹一匹尋問しつつおやつの匂いがしないか探る日を設けよう。
うん、
じゃあ今日ね。ちょっと、さっきから適当な返事ばっかり。僕だけ一方的にわめいててバカみたいじゃないか。
いやだって、
ほらもうケーキの作り方わかったの。
だから今読んでるところ。
じゃあ早く。代わりのおやつはそのケーキっていうやつに決めたんだ。雪のように真っ白で赤くて甘い実が乗ってて、その黒っぽいお肉みたいなのも美味しそうで、あーはあー、もうあ想像しただけでよだれが出ちゃうよ。
これはお肉じゃなくてチョコレートっていう食べ物みたいだね。
その名前絶対うまい。じゃあボルト、そっちは任せたからね。僕は動物たちに召集かけてくる。マジ許さん。
食べ物が絡んだタベルノスキーはある意味雪の以上だな。
タベルノスキー満腹。大きなクマである彼は森で一二を争うほどの大食感です。おやつを食べられてしまいご立腹の様子ですね。
うるさー。どうしたチーター。
さっきでっかい動物が走っていったにゃ。すごい形相だったから思わず隠れちゃったにゃ。
あ、それは森を滅ぼさんと外から送り込まれた対肉食動物戦闘兵器か、あるいはおやつを食べられて森を滅ぼさんとしているただのタベルノスキーかのどちらかだよ。タベルノスキーだとしたら会うのは初めてだっけ。
初めてだにゃ。でっかいね。
君は小柄だから余計に大きく見えるんだろうね。
背丈のことは言わないでよ。こう見えて気にしてるんやよ。
それは失礼。それよりちょうどよかった。ほら、君はこれを知ってるかい。
どれどれ。わー、ケーキ。何、誰かのお祝いにゃの。
いや、うん、そうだな、お祝いか。
町に住んでいたチーターラビットはケーキがどんなものか知っているようです。
なあ、これの作り方ってわかるか。
作り方。
うわ、なんだ、なになに。
そっか、誰かがどこかで作ったものにゃんだよね。食べてばかりだったから考えもしにゃかった。
ダメそうね。
作り方はわかるにゃけど味見にゃら自信あるにゃ。
味か、そうだな。じゃあこれどんな味がするんだ。
甘くて美味しいんやよ。
全体的に。
うん、全部。
なるほどな。ちなみに、
ん、
甘いってどんな味だ。
え、
森で暮らしてきたボルドーは甘いものを食べたことがありませんでした。
にゃんで、果物とか食べたことあるでしょ。
基本肉かお腹が痛い時に草食べるくらいなんだよな。
つまんねえ。
うるさいわ。だから甘いものの基準がわからないんだ。
じゃあもう作れにゃいね。無理無理にゃにゃ。
俺もそんな気がするな。よし、チータ、甘いなどという情報はここだけの秘密だ。いいか、誰にも言うなよ。
ごくり。つまりどういうことにやってばよ。
外見そっくりな全くの別物を作る。
人の世界を勉強中のボルドーですが、まだまだ知らないことはいっぱいです。一方、森の中へと走り去っていったタベルノスキーは
そこにいるのは分かっている。出てこないのならこちらから行くぞ。
もう何？ 昼寝中なんだけど。
背後から声がしました。
そっちか。雪乃、我が生涯の食のライバルの君にこれを言うのは心苦しいが、あえて言おう。僕は君を一番に疑っている。
ああ、
まあまあまあまあまあ、隠したい気持ちはわかる、ね、人様の食べ物を食べるとか犯罪だし、マジ吉だし、バレたくはないだろうさ。
はあ、だがな、今晩は君を吊るし上げてみせるからね。仕方ないね、やっちゃったもんね。まあ一応他のメンツにも話は通しておくよ。頭数が多くなればそれだけ君の肩身を狭くすることもできるしね。後悔先に立たずという言葉が人の世にあるようだけど、今この状況にぴったりじゃないか。我が職の復讐、ここに極めたり。
狂気に満ちた満面の笑みを浮かべ、森の奥へと消えていきました。森の中は不気味な笑い声が山彦のように響き渡っています。
ほんと、何だったの。
夜の集会まではまだ時間があります。雪乃はうつらうつらと再び眠りに入りました。続きはまたいつか。
あ、ちなみに今はこんなだけど、普段は温厚で優しくてみんなに愛されるかわいいクマさんなんだからね。
今宵が楽しみだ。
はい、はい、まあ皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
僕の打文をみんなでこうやって読ん
で。
いや
ジュエリーナッツの森なんか、
はい、
これは短編みたいな。
あ、そうですね、まあ、前回までで、うん、まあなんていうか、まあ、第一章みたいな感じで終わって、
そう、ね、
そう、うん、みんながまあこんな経緯で森の中
で、
そう、入りましたよっていうので、で今回はまあね、久々のチーターラビット
さん。そうだね、
で謎のヤバい新キャラ、食べるの好き、ね、
いいですね、
で出てきて、
好きです、
まあ、食べるの好き、
そうですね、まあ、こんなやつがまあ今後ちょっとね、ショートストーリーを彩っていくんじゃないんでしょうかね、
うん
うん、みたいな。
なるほどですね。なかなか面白いキャラクターが出てきましたよ ね、
まあ、ねやっぱりその初登場ってなるとね、うん、やっぱりインパクトはないとなっていうのが
だいぶあったと思いますよ。
あ、よかった。
凄まじかった
ね。
確
かに、
うん、
さあここからね、どんな物語が出てくるのかということですね。
とりあえずはね、今回これが前編なんで、うん、
後編
か、後編もしかしたら中編。
なるほど、
わかんないです、これは。
それはですね、
僕がなんかね、打分がつらつらなんか調子乗ったら、
っちゃったらね、
中編、
うん、
中2編
中 2? 中3編。もうそれはちょっとややこしくなるから。中までしょ。
中まであっても中まで、ね、
はい、ということでね、ここからどんな展開になっていくのか、
はい、
お楽しみにしていてください。
はい、
はいはい、ということでここで私から曲紹介参ります。ポルノグラフィティさんで青春花道。
たっさんが見ちゃいました。
見ちゃいました。はい、ということで、恒例のこの、
そうですね、
凄まじいコーナーがやってまいりました。
凄まじいんですか。
今回ね、ゲストさん、クレシーさん。
はい。
クレシーに。
はい。ね、いやです。
クレシーを占いました。
ありがとうございます。
はい、今回ですね、仕事運ということで、
はい、
まあね、クレシーさんの主体である声優業、役者業、そして、まあ、どんな感じで出るのかというんで、
うん、
はい。パラパラとめぐっていきます。
はい、お願いします。
ちょっとじゃあまず真ん中縦一列開いていきます。
めくり順もあるんですね。
あんまないです。
あ、ないんだ。ないんだ。
ないです、ないです。
おい。
はい。まあとりあえず早速真ん中の一列なんですけど、
はい、
まず、じゃあちょっとずついきましょう。ど真ん中にザ・ラバーズというのが出ております。
わかんないけど、
そうですね、まあ単純にこのカードを端的に言うと、まあ、恋愛のカード、
うんうんうん、
で、まあ、意味合い的に言うと、縁 ご縁が結びつくというカードですね、
はいはいはい、逆位置じゃないですか。え、
あ、これが、正位置。
あ、正位置よかった、
うん、そうで、そう、一番真ん中っていうのがあなたの主軸となるカードです、はい、ラバーズが主軸。
やった、
これはなかなか珍しいですね。
そうなんだ、うん、
確かに真ん中に来てるの見たことない。
あ、本当に、ね、あ、そうか、ね、もういっぱい見てらっしゃる
もんね。あ、そうですそうです、
うん、ちょっともう十字開いちゃったんですけど、はい、はい、ご覧ください。まあ、あの、なんで十字開いちゃったかっていうと、はい、うん、周りのその4つっていうのが、はい、真ん中の主軸のカードを支える4本の柱となるカード、
はい、
なので、まあ、一応同列っちゃ同列のカードなので開きました、はいはい、一番じゃあ手前側にあるザ・ハングドマンですね。ハングドマンっていうと、まあ、足からね吊るされた男でございますけども、
は
い、う
ん、有名なカードですね、
うん、そうですね、これもまあ聖地ですね、うん、で、対するところにデス、うん、死のカードの、うん、
面白すぎる、
逆位置、まあ、でも逆位置です、
そうですね、
死のカード逆位置出てます。で、今度左右なんですけども、はい、じゃあ、右側からいきましょうか、
はい、
ザ・エンプレス、女帝、女皇帝ですね、
すごいすごい
のカードの正位置ですね、はい、出てます、うんうん、とてもね、色鮮やかなカードなんですけども、はい、左側に出たのがザ・デビル、
わ、
え、悪魔のカードの聖地がない、
すごい
出ておりますということで、
やばいやばい、大作会だからな、
うん、大作会、大作会、これちょっといい情報いただきました。
3年間大作会ね、
はい、はいはいはい、なかなかここの5枚でも、はい、結構な波乱万丈が出てる、
ね、
出てる、
確かに濃いですね、
そうですね、まあ本質は一番の本質だと思っても、あのいいカードですね、
う
ん、いろんなご縁を、まあ、拾っていく、うん、集まっていく、うん、そんなカードなんですね、
はい、
でそうですね、ここの斜め、ここって言ってもまあカメラない ね、
は
い、ないね、
エンプレスとデスのカードね。
でエンプレスと、はい、そう、死の逆位置のカードっていうのが、うん、まあ、一応明るい方面で出ていますよと、っていうのが、まあ、まあエンプレス、まあ、慈愛母性のカードですね、うんうん、これはあの他者に対しても自分に対しても、まあ、あの降りかかるいいものですよということですね、うん、で死のカードっていうのが、まあ、はい、一応正位置だと物事を終わらせる終焉のカードなんですね。まあ、別にその直結するわけじゃないですよ、あの、
はい、
デッドの意味じゃない、
何かしらが終わる、
そうですそうです、うん、これがまああの逆位置になると、あの本当に逆の意味、再生、始まる、新しい始まりのカード、とてもだからこのあたりはあの開放的な、うんうんうん、開放感のあるカード
悪くない色、
ね、なんですけどもってやつですね、
はい、本当に面白い。これ面白いですね。
ザ・ハングドマン、はい、これがですね、あの、まあ、ね、もうこの見た目通りなんですが、本当に縛られて動けない、身動きが取れない、そうです、ただまあ聞くところがあるとしたら、身動きが取れないからこそ見える視点があるっていうのが、まあ一つ持っているカードの意味なんですね。でも一つなんですけども、ザ・デビルっていうのが、
ね、これマジで、
これは、まあ、あの本当なんか単純に言うとハングドマンの上級職なんですね。あのこれは本当に束縛、
うん、
束縛されている
、何に縛られるんだ私は。
そうですね、これはまあ
両方縛りの意味のカードってことですもんね。だって
そうですね、恋愛だとやっぱりその対人だったりしますし、仕事であると、なんて言うんだろう、本来、まあ、本当はやらないといけないことっていうのが、うんうん、やりたいことに振りかかってちょっと邪魔になっていたとか、
あ、なるほど、
っていうのが、まあ、そういう仕事に対しての弊害っていうのがちょこちょこね、こういうとこで出てきますっていうのがあります。
なるほど、
うん、だからここでまあその現実と理想の、まあ、2パターンが、
うんうん、
そう、自分を支えてるなっていうところがあります。
お
っしゃ、じゃあちょっと残り開いていきましょう。
はい、
よいしょ、
初めて見ることか、
はい、あ、ほんと、ね、1枚目開いた、手前の左、違うな、右側か、
はい、
右側のカードなんですけど、ザ・スター、星のカードの逆位置なんですね、はい、星のカードっていうのが、まあ、正位置の場合希望のカード、
うんうんうん、
希望を持つカードなんですけども、うんうん、ちょっと今回あの 逆で出てしまうっていう、うんうんうん、こぼれ落ちてしまう、逆さまに持つと水はこぼれてしまうっていうのがちょっとあるんですね、うんうんうん、これが、要は、あなたが真ん中だとして、うんうん、あなたが立っている大地を示すカードです、
うんうん、
大地は少し希望がこぼれていってしまう、
なるほどなるほど、
ちょっと負の方ですね、負方面のカードが出ています。でもう一枚開きました、ザ・ハーミット、
ハーミット、
忍者、隠れるもの、うんうん、隠れ忍ぶもののカードの逆位置なんですね、
はい、
忍者は、とても聡明、文武、文武、文武は分かんないけど、とりあえずとても頭がいい、方です、は
い、
ただ、正地、引きこもりです。
あ、そうなんだ。
が、逆位置になった場合、
はい、
ま あの知識は多くはないけども、うんうん、自由に動き回れる、うんうん、とてもアグレッシブに動けるカード、うんうん、
なるほどなるほど、
これがあなたの、空を、示すカードです。見上げればそこには自由があるんです。なるほど、ただ足元はちょっと、
うん、
囚われがちというところが出ております。
へー、
う
ん、
じゃあちょっともう残り2枚も開いちゃいましょう。
はい、
じゃ
あ、ほい、ということで、3枚目開いたカード
は
出た。
これは、これは、このカードは。
まあ、一番有名かもしれないですね、うん、これ。ザ・ワールド。
ジョジョだな、私もそのカードが。ジョジョ
でね。
ザ・ワールド。
そして時は、
始ま
るわけですけども、
はい、
はい、こちらの正位置が出ております。はい、ザ・ワールドが、示す場所は、
はい、
まあ、あなたのこの場所は地球だとして、
はい、
月の立ち位置、
なるほど、
あなたの星の周りを回っている衛星ですね、うん
うんうん、
これがザワールド、
うんうん、
そうですね、空よりもさらに遠い場所にあります、うんうん、なんかちょっとアニメっぽくなってね、
うん
う
ん、
ちょっと空よりも遠いところにそうザワールドより、全てを手に入れるカードですね、
うんうん、
っていうのがあります。どんどん遠くなっていきます。
なるほど、悲しいな、
遠く夢のような場所ですね、
うん、
で、一番最後開いたのがあなたから今一番遠い場所にあるカードなんですね、ザ・ストレングス、単純に力のカードですね、これは遠いが
故に、悲しい、ジョジョ思い出しちゃった続けてください、
あなたが一番最終的に欲しい、あるいは、はい、まあ、絶対的にいらないカードなんですけども、うんうん、多分今回は欲しい側で出ているんだろうなっていうのが出ております、はい、あなたの地元じゃない、地上立っている場所から空に向けてどんどんあの、うん、その自分の目指したいものっていうのが明確に出てきている気がしまして、
うんうん、
ただ、本当に動くためにやはり、うん、なんだろう、お隣の弊害が多いみたいなイメージですね。そうですね、これがちょっと多分、
うん、
あの自分にとってその仕事をする上で、
うん、
なんか、まあ、足止めになっている部分が結構あるんだろうなっていうふうに出ております。でですね、あのただその自分自身の本質っていうのが、
はい、まあ、
ラバーズ、
はい、
結びつきですね、縁とか結びつきなので、はい、だから良くも悪くも結びついちゃうんじゃないかなって、
その
いろんな人に
左右されて、
この人はいい、この人と結びついたらいいなってなと、正直この人結びつい
たくない
けど、
いい、はいはいはい、
でもくっついちゃうみたいな、
なるほど、
そういう分が多分仕事の面でちょっとこう支障が出て切っているのかもしれない。
いや、まあそれはすごい。でもさ、ついさっき友達とそんな LINE をしてました。
おほい、
そうです、
当たるじゃない、
時事ネタです ね、
ね、ちょっとね、
ありますね、
こう切った方がいい、
良、
う
ん、くも悪くもっていう、
うまく人と縁を切れないので、私は、
そ
う、
なんか思い当たる節みたいなのはあるんです、
思い当たる節というか、あの別に具体的に誰かっていうわけではなく、単純に私が人との縁はつなぐけど、うん、切れない、切りにくいっていう、
だから本当にこのラバーズを中心に、このエンプレス、慈愛のカードと、うん、デビルの悪魔のカード、束縛のカードが多分対峙してるんですよ、うん
う
ん、
なるほど、なるほど、
これをまあだから、だから本当に自分の本質なので、
うんうんうんうん、
これは、大きく自分の中でいらないものはいらないと、
そういうことですよね、
これは決め打ちをする必要がどこかで、
なるほど、なるほど、こいついらねえって思ったら切れるような勇気をね、
そうですね、それがでもできた時に、
うん、
やはり道はより広く、うんうん、明確には広がっていくんじゃないかなというのがあるので、もう身近の、
そうです
ね、身近の悪を排除せよとか、
なるほど、
そんな結末が出ております
。ありがとうございました。
はい、まあ、そんなこんなで今回ね、仕事運ということで、はい、クレハ葵さんの仕事運を占わせていただきました。
はい、
じゃあ、まあこの辺でちょっとじゃあ曲紹介、ね、
はい、
いきます。はい、じゃあ今回は、米津玄師さんで砂の惑星、そして、今回のゲストさん、声優役者のクレハ葵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 インディーズナイト。
してきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイザーフラックさんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
レイフラさん。
さあホワイトデーも終わったことでね、バレンタイン時のミホ味、俺はもうしかと味わったんだけど、3月14日のノブ味どうだったかな。ミホにしか味わえない味だぜ。よろしく。
はい、ありがとうございます。
ああ、ノブ味ってね、あのよくあるやつよね。
今
駅近で、ね、有名なノブ味。
知らない、広げなくていい。
存じ上げない。
いいな、羨ましいな。
まずもらってない。もらってないな。
おい、そんな
早く届かないかな。
そんな
ノブ味、ノブ味って何なの。気になりますけど。
いや、ミホ味も気になるけど。
そうだな。
怖いよ、もう。
あ、ありますよね、でも。
まあ、またお会いできる機会があればぜひいただきたいですね。ということで、
焼きがそだわ。
だってもらってないんだもん。
はい、
はい、ということで、私たちとはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
北垣辰弘と
青木壮でした。
バイバイ。バ
イ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。